どうぞローマ人の手紙の12章をお開きください。セシル・フランシス・アレクサンダー、彼女は1848年に子供賛美歌を出版しました。彼女は日曜学校の教師として音楽を通して子供たちに大切な我々信仰の教理を教えたいと願ったわけです。ですから子供たちが賛美をするたびにその大切な教理を理解できるようにと、そのことを願って彼女はたくさんの賛美歌を書きました。ある時彼女は使徒信条の中のポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ死にて葬られていうその箇所を見た時に、自分の受け持つ大切な日曜学校の子供たちにこの真理を教えたいと願ってこの賛美歌を作ったと言われます。それが私たちの中では聖歌の395番なんです。都の外なるというそういうタイトルが付けられていますが、その賛美歌の2番と3番の歌詞がこんなふうになっています。十字架の悩みは計り得ねど、罪ある我らのためと、罪ある我らのためとぞ知る。十字架の悩みは計り得ねど、罪ある我らのためとぞ知る。君は我らをば清むるため、血を惜しげもなく流しませる。コーラスはこうあります。この愛の君にいかに応えん、ただ大身旨をなすほかなし。1800年代に記された賛美歌ではありますけれども、場所は日本ではなくてイギリスというところでありますけれども、同じように神様の愛を覚えたときにそれにどう応えようと信仰者は考えるものです。彼女は神様の大御旨、神の御旨に御心に従って生きること、それがそれにふさわしい応答であると、そのことを子どもたちに教えたかったと、それを願ってこの曲を記しました。ですからどの時代であろうと、場所がどこであろうと、年齢や性別に関係なく主イエス・キリストの十字架を覚えるときに、その贖いの犠牲を覚えるときに、我々信仰者の中に当然その心の内側から感謝の気持ちが込み上げてくるのは当然です。誰からか教えられなくても、人から教えられなくても、人から命じられなくても、主の素晴らしい祝福を覚えるときに信仰者はその心の内から主への感謝が湧き上がってきます。その時クリスチャンは主なる神に感謝を捧げ、そして感謝を自らの生き方で表そうとするわけです。どのようにしてこの感謝を表していこうか、命を捨てて愛してくださった主に対して同様に命がけでこの方を愛していこう、嘘偽りのない純粋な愛でもってこの方を愛したい、神に嘘偽りは通用しないことは明らかです。だって神は我々の心を見てらっしゃいますもんね。その主を恐れながら、心の隅々まで見てらっしゃる神を恐れながら、私はこの方を愛していきたい、そう願うのは当然であるとパウロは私たちに語りました。また主を愛するということ、主に感謝を捧げということは、主が喜ばれるものを愛し、そして主が憎まれるものを憎むことである。少しでも主に喜んでいただきたい、ですから主が愛されることを愛し、主が憎まれることから離れていこうとする。 また私たちはパウロのこのメッセージから、この方を、この主を愛するがゆえに、我々は兄弟姉妹を愛を持って愛し合っていこう。互いに愛し合っていく。主なる神様の愛を持って愛し合っていこう。そのように愛を実践する、そのような信仰者と私たちは変えられているというわけです。確かに我々がイエス様の十字架を覚えるときに、私たちは人々にその愛を持って接していこうとします。また、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさいとありました。主の愛がそうであったように、我々は人の益のために生きよう、人の祝福を考えて、そのために喜んで犠牲を払おう。そういうふうに我々信仰者は生きるものだというんです。ですからパウロのこのリストを見るときに、パウロは当然こういう生き方をしているでしょう。そのことを彼自身分かってたでしょう。だって今我々見てきたことっていうのは、私たちイエス様を信じて新しい歩みを始めたときに、私たちの内側から自然に出てきたことです。主に喜ばれることをしていきたいって。12世紀また13世紀にわたって生きた一人の修道士がいます。アッシジのフランチェスコという人物ですけれども、この人物はこのローマ人の手紙の12章の特に一節の体を生きた供え物として捧げなさいという御言葉を見たときに、次のような祈りを記しました。ああ主よ、私に求めさせてください。慰められるよりも慰めることを、理解されるよりも理解することを、愛されるよりも愛することを。主の愛が分かったときに、主の愛によって変えられたときに、私たちは今まで自分を優先した生き方から、主を、そして人々を優先する生き方へと変えられていきます。それまでは自分の幸せのことしか考えてこなかった私たちが、人々の幸せを考えて、それを優先して、そのために犠牲を払っていこうって。そのような人々へと、主は私たちを変えていってください。この一人の修道士も同じように、主の恵みに触れたときに、自分のことよりも人々のために、何かを得ることよりも与えることを優先して生きるものへと、より変えていただきたいと主の前に願ったわけです。またこのパウロのリストを私たちが見たときに、主に仕えることについて彼は私に教えてくれました。勤勉で怠らず霊に燃え、主に仕えなさいって。パウロはあなたは私たちにあることを思い起こさせてくれたわけです。地上での時間が短くなってきているために、怠けることなく、あらゆる機会を生かして積極的に、また喜びを持って犠牲的に主に仕えていこうって。いつ主にお会いしてもいいように、今日が最後の日であるかもしれないがゆえに、その思いを持って主に熱心に仕えていきなさいって。もちろん聖霊なる神様の助けをいただきながら、さっきもお話したように、パウロは当然信仰者がこのような生き方をしていることを信じています。ローマにいる信仰者たちが、兄弟姉妹たちがこのような歩みをしてくれていることを彼は信じています。なぜなら、我々信仰者、どの時代であろうとどの場所であろうと、信仰者っていうのは新しく生まれ変わった者たちだからです。覚えてらっしゃるでしょ、皆さん。主がニコデモとお話になっているときに、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんとおっしゃった。私たちに必要なのは新しく生まれ変わることです。主によって新しく生まれ変わらせていただくことです。パウロはテサロニケ第一の手紙の一章の中でこんなふうに言います。救いのこと、あなた方がどのように偶像から神に立ち返って生ける誠の神に仕えるようになり、 救われている人々の特徴というのは主に仕える者たちです。かつては偶像に仕えていた者たちが生ける誠の神に仕える者と生まれ変わったんです。主によって新しくされたんです。ですから先ほどから見てきているような、これまで学んできたような生き方というのは救われた者のうちに当然生まれてくるものです。誰かから教えられて、誰かから訓練されてやるものではなくて、少なくともそういう願いが私たちのうちに主によって与えられる。私たちは主に仕えると言ったときに、前回見たように我々は主の奴隷だって、主の奴隷として私たちはこの方に従っていくと。ですからこういうことが言えます。主なる神の愛は信じる者を生まれ変わらせます。主なる神への愛は信じた人の生き方を変え続けます。あなたや私がこの主を愛せば愛すほど我々の生き方は変わってきます。そのように主は私たちのうちに働いてくださる。多くの人々が、そしてあなたも私もこの主によって新しくされました。そして新しくされた私たちはこの主に仕えていきたいという願いを持って歩むものとなりました。一人の信仰者の話をします。私の信仰のヒーローでもありますけれども、デイビッド・ブレナードという一人の人です。彼は大学生の時に伝道者として歩むことを主から召されました。しかも彼はアメリカ・インディアンに伝道するようにと主によって召されたんです。彼が25歳の時でした。当時アメリカ・インディアンの伝道というのは非常に難しかったんです。というのはアメリカ・インディアンは福音のことを知らないだけじゃない、彼は非常にその気性が荒く、またひどいことを平気で行えるような、そういった人々でした。ブレナードがまず最初にしたことは何か、彼らに福音を伝えるためにまず通訳者を雇うわけです。しかしこの通訳者はイエス・キリストを知りませんでした。ですからそのメッセージを正確に通訳してくれないわけです。しかしこのような困難の中にあっても、彼はこのイエス・キリストの福音を何とか多くの人々に伝えようとその宣教を継続するわけです。しかし彼は非常にもともと病弱だったゆえに、胸を患い、そしてたびたびその旅の間に血を吐いていました。そんな中でも彼は馬に乗って道なき荒野や、そして山の中をインディアンを求めて行ったわけです。時には雪の降る夜中に、その雪の上にひざまずいて血を吐きながら汗だくになるまで祈ったとも言われます。またある時は物言う気力さえもないほど衰弱してしまって、もう前に進めないと。しかしそのような中でも彼は一人でも多くのインディアンにこの福音を伝えようと、そうして出て行ったとあります。なぜここまで彼がしたのか、なぜそんなにまでして自分の命を犠牲にしてもこのインディアンに福音を語ろうとしたのかって、こんなふうに記されています。それは彼の心がいかにしてもインディアンを十字架の救いへと導きたいという愛で燃え上がっていたからだって。彼の心の中には一人でも多くのこのアメリカ・インディアンがこのイエス・キリストによって救いに預かってもらいたい、その思いがあったって。その思いが彼の中で燃え上がってたって。その思いが彼を押し出していったって。この伝道を通して最初に救われたのはあの通訳者たちでした。彼とその妻がこの信仰に至りました。そしてインディアンたちの中の魔術者がこの信仰へと導かれていくわけです。そしてあのインディアンたちが、かたくなで 救われることが人間的に見て非常に難しいと思えた彼らが神によって心を砕かれていくんです。神の愛によって彼らの心が溶かされて、ブレナードの話に子供のように泣きながら聞き従うように変えられていったと言います。伝道を始めたからわずか 4,5 年の間にブレナードの体は弱り果て衰弱の極みに達してました。しかし彼の魂は逆にますます恵みに満たされ、病床にいても賛美と感謝にあふれていた。そして多くの魂が救われ、神の栄光となることのみを祈りながら彼は召されていくんです。29歳。なんで彼がこんなに一生懸命に時間を無駄にすることなく主の福音を語り続けたのか。皆さん、それなんです。我々が学んでいるのは、彼はイエス・キリストのその救いの御業を覚えたときにどのように感謝を表すべきか、この素晴らしい主に何をもって私は感謝を表していく、どうやって私はこの方に私の感謝を表していけるんだろう。彼がしたことは、この主が喜ばれることを忠実に行い続けたんです。この主を誇りながらこの主の証を成していったんです。主があなたや私に望んでいるのはまさにそのことなんです。どっかに出て行きなさいという話じゃないです。でも少なくとも我々の日々の生活によって、私たちは主の奴隷として、我々の主がどんなに素晴らしいお方であるかを人々に明かす、そのために私たちは救われ、そのために今日が与えられているんです。どんな信仰の歩みをしていらっしゃるのか、どんなふうに日々を歩んでいらっしゃるのか、どんなふうにあなたの感謝を表していらっしゃるのか、いや日々感謝していらっしゃるのかどうか、救われたこと、そのことを我々一人一人は今一度自らに問いかけてみることが必要でしょう。パウロは主の愛によって救われた我々一人一人がその神を感謝しながら生きるように、そしてどんなふうに生きていくべきなのか、その具体例を挙げてくれました。12節の御言葉をご覧くださいます。こんなふうに最初に記されています。望みを抱いて喜びって。望みを抱いて喜びって。聖書の中には喜びなさいという命令が数々出てきます。皆さんよくご存知のように、テソロニケ第一の手紙の5章の中ではいつも何てあります？喜んでいなさい。フィリピの4章4節のところでは、いつも主にあって喜びなさいと。もう一度言います。何です？喜びなさい。確かに御言葉はそうして私たちに喜ぶことを命じているんです。主の命令なんです。主の御心なんです。でも残念ながら、この命令を守っているクリスチャンたちが少ないと思いません？そして多くの皆さんはこう言います。確かに喜びたいんだけどもできないんだって。ひょっとしたらあなたもそんなふうにおっしゃるかもしれない。いつも喜んでいなさい、その命令は知ってます。それが御心であることも知ってます。でも実践できないんです。それほど私は弱いんです。だから仕方がないじゃないですか。で、皆さん、我々考えなきゃいけないのは、これが命令である以上、主は私たちに無理なことを、できないことを要求していらっしゃるんでしょうか。いいです。そこを僕らは考えなきゃいけないんです。この主の命令というのは、我々にできないことを主は知った上で命じていらっしゃるのかどうかです。だとしたら、この命令は私たちにとって重荷になりますでしょ。できないことを要求されたら。しかし主はこうおっしゃった。私の荷は軽いって、負えるって言うんです。つまり主の命令というのは、 我々に不可能なことを命じているんじゃなくて、我々にできることを主は命じていらっしゃるって言うんです。じゃあどうしたらそれができるようになるのか、それを学ぶんですけれども、その前にもう一つ質問があります。それはどうして主はこんな命令を私たちになさったのかです。なんで主はあなたにいつも喜んでいなさいという命令を与えたのかです。なぜこんな命令をあなたに与えたのかです。その答えはこういうことです。いいです。それはあなたや私信仰者がこの祝福をいただくためなんです。いいです。あなたや私がいつも喜ぶ、またいつも喜び続けるというこの祝福に満たされながら日々を歩んでいくためなんです。主はこの命令を私たちに与えてくださった。それはあなたや私にできることなんです。ということは、主はあなたが日々喜びを持って、どんな時でも喜びを持って生きるという祝福をあなたがいただくために、その祝福を持ってあなたが生き続けるために、そのためにあえてこの命令を主は与えていらっしゃるんです。ですから、いつも喜んでいるというこのような人にあなたも私も変えられるんです。いつも喜んでいることができる人に。見てください、ペテロが、またパウロがこんな風にこの神様の喜びを表現しています。ペテロ第一の手紙の1章の8節9節のところに、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見ていないけれども信じており、その後見てくださいます。言葉に尽くすことのできない栄えに満ちた喜びに踊ってます。言葉に尽くすことのできない栄えに満ちた喜びに踊ってるって。彼らの心は喜びに満ち溢れてるって言うんです。もう表現できない、その喜びで満たされてるって。なんで、見てください、9節。これは信仰の結果である魂の救いを得ているから、つまりクリスチャンだからだって。イエス・キリストによって救われた者たちっていうのは、言葉に表せない喜びを持って生きることができるものに生まれ変わったんです。しかも神はそのような素晴らしい祝福をあなたに与えようとしてくださっています。パウロもコリント第2の手紙の6章の中でこう言います。悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、悲しみがないって言っていいんじゃないんです。悲しみがあってもその中で喜ぶことができる喜びの話をしているんです。同じコリント第2の手紙の8章の2節のところには、苦しみゆえの激しい試練の中にあっても困難がないという話じゃないんです。いろんな痛みがないという話をしてんじゃないんです。そういう痛みや苦しみや困難や困難、そういうものを経験している中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びはその極度の貧しさにもかかわらず溢れ出て、その惜しみなく施す富となったって。今お気になりましたね。大変な困難の中にあって、絶望のたとえどん底にあったとしても、主はその人のうちに喜びを与えてくれるって。その喜びというのはその人のうちで満ち溢れてるって。泉が湧き出すように、あなたや私の心の中からその喜びが湧き上がってくる。いいです。こんな祝福を主はあなたに与えてくれるんです。分かっていることは、このような素晴らしい祝福、このような喜びっていうのは、皆さんの努力によって得ることは絶対にありえないということです。だってもうやってきました、みんな。一生懸命頑張ってきました。心を入れ替えてきました。強い決心をしてきました。そのことを祈ってきました。でも現実はというと、いつも喜び続けることがいかに難しいか、そのことにいつも気づかされました。この喜びは神様が与えてくれるんです。なぜならこの喜びっていうのは神のものだからです。 詩編の16編の中でこう御言葉を教えます。11節、あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、書いてますでしょ。主の御前には喜びが満ちてるんです。喜びは主のものなんです。あなたの右には楽しみが常しえにあります。この方が約束してくれたんです。この祝福をあなたに与えるって、この喜びをあなたに与えるって。よく皆様ご存知のように、ガラテヤ人の手紙の5章の中に御霊の実が出てきます。我々が一生懸命努力をすることによって、こういった実が大きくなるのか。聖霊なる神様の御業でしょ。聖霊なる神様は私たちのうちで我々を変え続けていかれるときに、こういった約束されている人物へと我々は変えられていくんです。だから努力の実はと言ってないんです。御霊の実はと言ってるんです。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。こういう人に神があなたを変えていってくれるんです。喜びを持って、神の喜びを持って歩む者へと神様はあなたを変えててくれます。ご存知でしょ、皆さん、そのこと。喜びというのは神様からの素晴らしい贈り物だって。ご存知でした？多くの人々はひょっとしたら一生懸命努力をしてこの喜びを勝ち取らなきゃいけないと。そんなふうに思ってませんでした？違うんです。喜びは神様からの贈り物なんです。じゃあ。どうやったら我々はこんな喜びを持つことができるのかです。その肝心なところに入っていきましょう。12節の最初のところ、先ほどからお見せしたその箇所を見ていただきますと、望みを抱いて喜びってありました。で、この抱いてという言葉は補足されています。で、ここでパウロは、この喜びと望み、また希望との関係を教えようとしているんです。望みを抱いて喜びと、望みと喜びというのが出てきます。望み、希望です。望み、この希望とその喜びとその関係についてパウロはこの12節のところで教えているんです。英語の聖書ではここは希望においてとか希望の中で喜ぶというふうに、そんなふうに訳されています。つまりこういうことです。パウロがここで進める、いや彼が命じる喜びというのは、希望がもたらすものなんです。この喜びというのは、希望がその原因だと言っているんです。この御言葉を見ているときに、思い浮かんできたことというのは、ちょうどイエス様が、私はブドウの木であなた方は枝ですって、ヨハネの15章でおっしゃいましたでしょ。その時の話です。あそこでイエス様がおっしゃったことって、私はブドウの木であなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、その人は何て言います？多くの実を結びます、ね、実を結ぶ話です。あたかもパウロはここで、その幹がこの希望であって、その希望が実を結ぶんだと、その実というのがこの喜びという実なんだと、あたかもそのように教えているように見えます。希望がこの素晴らしい喜びを私たちにもたらしてくれる。パウロはここで希望においてとか希望の中で喜びなさい、希望というものを、我々信仰者に与えられた希望というものをしっかり覚えるときに、私たちはこういった喜びを持って生きるものへと変えられていくんです。希望において喜ぶ。希望の中で喜ぶ。どうもここに私たちの問題の原因が記されているように思いません？パウロが教えたのは、このような私たちがどんなに努力をしても得ることのないこの神様の喜びというものを得るには、それは希望においてでなきゃいけない、希望の中にあってでなければならない、希望と関連していなければ無理だ。 そのようにおっしゃいました。そうするとね、皆さん希望に置いて喜びなさいとパウロが言った。でも私たちは喜びを得るために次のように言ってません？状況に置いて喜ぶ。すなわち自分が望んでいる状況になれば、改善されれば喜ぶことができる。またある人はこうかもしれない。自分の願い通りに進むことに置いて喜ぶって。だから自分の喜びを、自分に喜びをもたらしてくれる自分の願い通りに物事が進んでいくこと、また自分の思い描いた通りに進むことに置いて喜ぶ。自分の計画通りに物事が進めば私は喜べます。そんな喜びの話をパウロはしてんじゃないんです。だってそんな喜びは常に条件付きです。そういう喜びを我々が求めてきたから、喜べる時とそうでない時はいつもやってくるんです。パウロが我々に教えてくれた喜びっていうのは、どんな困難の中にあっても、そのことをこの後パウロは我々教えるわけですけれども、どんな迫害の中にあっても、どんな苦しみの中にあっても、どんな希望のない状態にあっても、その中でも喜びを持って生きることができると言ったんです。そんな喜びじゃないでしょう、我々が今までに経験した喜びって。もし我々がパウロの言うように希望において喜ぶことを求めていなければ、悲しいことに私たちって今言ったように、こんな風にあってほしいという願いをいっぱい持ってます。状況を見て、この状況がこんな風に好転すればなとか、この問題が解決すればなとか、この悩みがなくなればなって。悲しいことに私たちは弱くて、そこに何かその問題が解決すれば喜びが自分に訪れると思ってしまっている。信仰者の皆さん、チャレンジです。そこから離れて、神様が約束されたこの神の祝福というのは、僕らが希望に目を向けない限り与えられないものだと。そして言い換えれば、希望に目を向けるならば神が与えてくださるものだ。そこにしっかりと立たなきゃいけないんです。あなたがその選択をしてそのように歩み始めるまで、この素晴らしい祝福は残念ながらあなたのものにならないんです。このパウロが言っている喜びというのを経験できないでもしいるならば、その原因は今お話したところになるでしょう。目を留めるところが違うんです。なぜならこの希望というのは私たちに喜びをもたらしてくれるんです。この喜びは希望によってもたらされるんです。じゃあこの希望ってどんなものがあるんでしょう。6つのことを我々少なくとも見ることができます。1つ目は、我々の希望というのは主なる神にお会いすることです。主なる神にお会いすることです。テモテの手紙2章の13節のところに、祝福された望み、すなわち大いなる神であり私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れを待ち望むようにと教え諭したからです。最初にパウロが私たちに教えてくれることというのは、我々はイエス様にお会いするというんです。私たちのために十字架で死んでくださり、私たちのために救いを成し遂げてくださり、我々をこの救いへと導いてくださった、この私たちの救い主、我々の主イエス・キリストにお会いするんです。待ち遠しくありません？その御顔を拝するんです。ちょうどイエス・キリストが復活なさったときに、人々はイエス・キリストの御体に触れることができました。その釘の跡を見ました。槍の跡を見ました。おそらく私たちも同じようにその復活の主にお会いして、我々もその釘の跡を見るときに、この犠牲によって救われた、 この身代わりの死によって私にこの救いが与えられた。そのことを心から主に感謝するでしょう。御顔を拝しながら。その主にお会いするっていうのが、少なくとも我々信仰者に与えられた素晴らしい希望です。今日その方にお会いするかもしれない。今日その方が私たちにお迎えに来てくださるかもしれない。いいですか、信仰者、主君者皆さん。その希望を持って我々生きてるんです。その希望から目を離しちゃいけないんです。この約束を主は私たちに与えてくださった。主イエス・キリストに私たちは再会する。こんな希望を持って今日生きることなんです。それが我々に与えられた希望の一つです。二つ目に、私たちは体が贖われることを知っています。体が贖われるんです。ローマ人の手紙の8章の23節のところでもうすでに学びましたけれども、そればかりでなく御霊の発砲をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体の贖われることを待ち望んでいます。体が贖われるというんです。我々のこの罪の体からやっと解放されるんです。待ち遠しくありません。この地上にいる間、どれだけ我々は神の前に罪を犯しています。もう嫌っていうことです。悲しくなる、悲しみを通り越すぐらい。人が集まるとそこに問題がある。悲しい話です。でも現実の話です。クリスチャンが集まればそこは地上のパラダイスと願いど、現実は違います。悲しい話です。それは我々のうちに罪があるからです。でも我々はこの体が贖われる日を待ってるんです。もう主の前に罪を犯すことのない体をいただきます。罪を犯すことのない体、どれほど我々が待ち望んでいる約束なのか。主を悲しませることがもはやないって、この希望を私たちはいただきながら生きるんです。あなたの体は贖われます。栄光の体へと変えられます。しかしその日まで我々はこの地上にあって罪との戦いを戦い続けていくんです。備えてくださった主の助けをいただきながら。三つ目に、完全な義が与えられます。完全な義が私たちに与えられます。もちろん多くの人々はもう我々はすでに神様から義をいただいてるんじゃないですかっておっしゃるでしょう。だから義なる神の前に立つことができる。その通りです。我々は義なるものとされたんです。そのように主が宣言してくださった。あなたは清いと。しかしさっきも見たように我々は義なるものとされたんですが、地上にいる間我々はこの罪との戦いを日々経験しています。その戦いから完全に解放されるのは我々が栄光の体をいただいた時です。つまり義が完成する時、完全な義が与えられる時、その日を我々は待っているんです。私たちは少なくとも今3つ見るだけでもこんな祝福をいただいたものとして今日生きることができます。4つ目見てください。栄光に入れられることです。あなたも私も栄光に入れられるんです。同じローマ人の手紙の5章の2節のところにパウロはこう言いました。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは神の栄光を望んで大いに喜んでいますって。神の栄光を望んで大いに喜んでるって。何の話かって。今地上の話じゃなくて我々が主にお会いする時の話です。天国に行った時の話です。そこで我々が何を経験するのか。天国にあって我々は主なる神様の栄光を見るんです。あれはさっきイエス様を見るって言いました。 それは栄光に満ち溢れたその主の御顔を拝するんです。想像つきます皆さん。天使たちさえも恐れたその栄光ある主の前にあなたも私も立たせていただけるんです。そしてこの栄光ある主を我々は見るんです。なぜなら我々はこの栄光の主にお会いするからです。そんな約束が私たちに与えられているんです。もうそれは定まっているんです。主によって救われた者たちはその主の前に立たされて、その栄光の主の前に立ってその主を喜ぶんです。ですから我々は天国にあって我々の主なる神の栄光を見るだけじゃない、我々は天国にあってその栄光に預かるんです。神様の栄光に預かる、どういうことか。この罪の体から私たちは栄光の体へと変えられますでしょ。栄光ある主の前に立つにふさわしいものへと我々は変えられるんです。そしてその栄光の中へと招かれるんです。しかし残念ながら栄光の体へと変えられない人々がいるわけでしょ。罪が許されてない人たちです。彼らは悲しいことにこの栄光の神の前に迎えられて、この神と共に永遠を喜びながら生きるんではなくて、この神にとって呪われた者として永遠の地獄にあってその裁きを受けるんです。この栄光はこの祝福は彼らのものではありません。しかしこの主によって贖われた一人一人にはこの約束が与えられました。もう一つ見てください。5番目にこの栄光の中に我々は招き入れられるんですけれども、同時に我々は永遠の命を得ます。永遠の命を私たちは得ると、ペトスへの手紙の1章の2節のところに、それは偽ることのない神が永遠の昔から約束してくださった永遠の命の望みに基づくことだ、そのように言います。永遠の命の望みに基づく。また同じペトスの3章の7節のところにも、それは私たちがキリストの恵みによって義と認められ、永遠の命の望みによって相続人となるためです。御言葉はこうして私たちに永遠の命を約束してくれています。我々信仰者はその約束をしっかりと覚えて、その希望を持って今日生きるんです。私たちは神様がこれまでと言って地上の生活が今日終わったとしても、それで我々は終わらないんです。その後感謝のことに私たちはこの神のもとへと召され、そしてこの神と共に永遠を過ごすんです。なんでそんなことが言い切れるのか。その聖書が私たちにそのような約束を与えてくれたんです。そしてイエス・キリストがこのようにお見えになったのは、このような祝福を、永遠の命をあなたに与えるためです。ですからイエス・キリストを信じている全ての人はこの約束をいただき、この希望を持って生きていくことができるものへと変えられているんです。信仰者の皆さん、永遠の命を私たちは約束されたものとして今日生きれるんです。私たちにとって死っていうのはどちらかというと我々が待望しているものです。それはこの苦しみからの解放、そういう意味ではありません。我々が死を迎えたときに、我々はこの愛する主にお会いする。永遠の命という素晴らしい約束が私たちに与えられています。そのことを考えるとね、私たちは先ほどから見てきているように、時を大切に使わなきゃいけないです。被災地の皆さんたちのインタビューが今もテレビをつけると流れてきます。こんなインタビューきっと皆さんお聞きになったことがあると思う。もっと親孝行しときゃよかったって、もっとこんなことしときゃよかったって、誰もこんな突然に災害が彼らを襲うとは思ってませんでした。多くのみんなはまだ明日が必ず来ると思ってました。でも現実はそうじゃなかったんです。 信仰者の皆さん、我々目を覚まさなきゃいけない。イエス・キリストの救いを拒んでいるならば、どんなに地上において幸せそうに見えても、彼らが向かっているのは永遠の地獄だということを我々は忘れちゃならないんです。彼らは今その永遠の地獄へと向かっているんです。そして救いを受けることができる機会はこの地上に生きている間だけです。今しか彼らは救いのチャンスがないんです。もっとこうしときゃよかった。もっとあの時に語っときゃよかった。もっとあの時に大胆であればよかった。もっと機会を賢く使っておけばよかった。そんな後悔をすることがないためにも、我々は今日というこの神様が与えてくださった日を用いることです。この主の救いを人々に語ることです。そのためにあなたは救われ、そのために今日が与えられているんですから。最後に6番目です。我々に約束されている希望というのは永遠を主と過ごすんです。永遠を主と過ごすって。コロサイ人の手紙の1章の27節のところにこうあります。神は聖たちにこの奥義は異邦人の間にあってどのように栄光に富んだものであるかを知らせたいと思われたのです。この奥義とはあなた方の中におられるキリスト、栄光の望みです。何の話でしょう。パウロが言うのはキリストが栄光の望みだって言うんです。キリストは永遠に生きられる方です。そして我々イエス・キリストにつながる者たちも死んでもこの方と共に生きるという約束、この方と永遠を生きるというこの祝福に預かる者と私たちはされたんです。その話です、パウロが言うのは。私たちの地上の生活が終わればこの主イエス・キリストと我々永遠を共に過ごすんです。この方を崇めながら、この方を褒めたたえながら、この方に感謝を捧げながら、我々はこの方に仕え続けていくんです。だから我々は言えるんです。私は死んでも生きるって、この方と共に永遠を生きるって。さて信仰者の皆さん、このような希望を神様はあなたに与えてくれました。主があなたを救ってくださったんだったら、今見てきた希望はすべてあなたのものです。だから信仰者の皆さん、下を向いている目を前に向けなきゃいけない。その先を見なきゃいけない。どんなに素晴らしい希望を神様があなたや私に与えてくれたのかです。このような素晴らしい希望を与えてくださった神様、それがあなたの神です。その方がしっかりとあなたを導いてくれるんです。我々の周りのことじゃなくて、この希望を見るならば、この素晴らしい約束があなたに神の約束、その喜びをもたらす。この喜びというのは、この世の人々が考える喜びとは違います。主はこの喜びをあなたに贈り物として与えると言われたんです。だからこの喜びをいただいて生きることです。この喜びを持って今日生きていくことです。この神様しか与えることができない神の喜びを持って今日生きることです。できるんです、あなたにはそれが。希望を思い出してください。どんな素晴らしい約束をいただいて、地上の生活なんてあっという間に終わります。その後には永遠があるんです。そこを見なきゃいけないんです。そこに我々は目を留めなきゃいけないんです。喜びは私たちの努力ではありません。信仰によってもたらされるんです。主を見上げてください。主が備えてくださった希望を見上げてください。その希望を感謝してください。その時に主があなたの心に約束された喜びを与えてくれる。いいです。そうやって信仰者は生きてきたんです。そうやってパウロも生きたんです。そして言うんです。そうやって生きてると思うけど、もしそうでなかったら、そうやって今日から生きなさいって。そうやって生きててください、皆さん。 希望を見て、感謝を持って、そして私たちの主がどんなに素晴らしいのかを人々に明かしていきましょう。神のくださる喜びを経験することによって、主なる神様、あなたは素晴らしい約束を私たちに与えてくださいました。人間がどんなに努力しようと、どんなに心を入れ替えようと、私たちによっては得ることのできないその祝福をあなたは約束してくださいました。主はあなたに感謝します。そしてどうぞ私たちが我々の周りに起こるさまざまなものにいつも目を留めて、そして希望を失ってしまった喜びをなくしてしまうことがないように、我々に与えられている希望をしっかりと見て、そしてあなたに感謝をしながら、よりあなたを愛しながらあなたに従い続けていく、そんな信仰者に私たちを変えていってください。地上のことに目を留めるよりも永遠に目を留めて生きる、そんな信仰者へとどうぞ私たちを変えていってください。そのような喜びを持って我々が生きるときに、世の人々はなぜこんな喜びがあるのかとあなたに惹かれていきます。まさにそれこそ地の塩として世の光としての生き方であることは明らかです。どうぞ我々を変えてください。どうぞ私たちを勇気づけてください。どうぞ私たちがあなたの前に正しく歩んでいくことができるように、私たちを奮い立たせてください。私たちをその力強い見てを持って導いてくださいますように。主よ、この愛する一人一人をどうぞ豊かに祝してください。そしてあなたの喜びをいただいて、その喜びを経験しながら、あなたを証しするものとして一人一人を今日から用いてください。そしてこの中にまだあなたを知らない魂がいます。どんなに長く教会に来ていようと、バプテスマを受けていようと、奉仕をしていようと、それでも救われていない人たちがいることが事実です。だから神様、それぞれの心にあなたが働いてくださって、この素晴らしい救いから漏れる人が一人もいないように、それぞれの心に働いてください。ここにいらっしゃるすべての皆さんがこの救いをいただき、この祝福をご自分のものとして歩んでいくことができるように、それぞれのうちにあなたの御業をなしてください。あなたの御言葉に感謝をします。あなたが教えてくださったその御心、あなたの助けによって一人一人が実践できるように、どうぞ私たちを導いてください。主に感謝して、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。